どうも、元生グラジオです。
はい、どうも、お疲れ様です。グータラです。
いやいや、お久しぶりですな。
久しぶりでございます。
まぁ、ちょっと開けてしまいまして、
はい、
まあまあ、いろいろ、ありまして、まあ、あれやこれやと、
うん、
まあ、やっておりましてですね。
あったりなかったり。
あったりなかったりしまして、うん、まあちょっと、時間も空いてしまった。本来であればね、
うん、
もう今年、いつもよりもね、まあ、配信回数が少なかったので、うん、皆さんにお聞かせするタイミングなかったと思うんですけど、
うん、
一昨年とか去年の今頃のね放送を聞いてほしい。
どうなってますか？
雪がやばいっていう話してないですもん。
しかしてない。
もう
最初の
方ね。ほんとそれしかしてないです。出だしの部分は。雪がやばい、雪かきしたくないっていう話をね。もう散々っぱらしてたんですけど、
うん、
いや今年ね、過去にもう類を見ないぐらいに雪かきしてないですよ。
今年入ってそうっすよね。
そうですね。2月もね、
うん、実はそんなでもなかった。
うん、片手で数えるぐらいしか本当してなかったんじゃないかっていうぐらい。
うん、
だってもう一時期3月の頭なんてあれ春かなみたいな、
ね、
感じがしましたからね。
うんうん、
道路に雪がないなんていうのはこっちだと大体4月半ばとかなって雪が溶けてっていう形なんですけど、まあ3月入るとねだいぶ春の陽気があれなので、まあ森と積んでなければ雪なんてのはなくなるんですけど、もう今はね歩道も全部歩けるぐらい、もって言っても田舎のね道路と歩道の状況なんて皆さん頭に浮かばないでしょうから、うーんでしょうけど、まあ、秋田の人だったらね、おなるほどねって、もう歩道に雪がないのね、
うん、
今ね、納得していただいてると思いますけども、
はい。
いやーね、今年本当雪に助けられたので、
うん、
本来であればいっぱい配信してですね、いっぱい、ま、ゲームなり、漫画なり、映画見に行ったりとか、
本来そうですよね。
ね、本来であれば、それこそ藤宮さん、まあね、前演劇聞きに行きましたけど、見に行きましたけど、はいはい、僕らも行くかなんてね。
う
ん、
そうっすな。
さほど行く気持ちもチャンスもないのに、行くかと言いましたけれども、はい、まあ、今回ね、
うん、
何かしらやっぱり、こう、長期でお休みしたので、そのままただね、家でテレビ見て飯食ってましたわ。じゃあ、
うん、
ちょっとね、
示しがつかない。
うん、つかんということで、
うん、
もうですね、演奏会終わった2日後ぐらいかな。もう気持ちの整理もつかないままですね、ぐたら先生と名人とでね、
うん、
実は仙台に。
いやー、久方ぶりでしたな。
いやー、3人でその、遠出する、その、うん、昔はよくあったんですよ。
うん、
森で。
昔って言ったんです。
まあ、2年ぐらい前かな。
うん、
森で岩手行くか、みたいなね。
そうですね。
森で片道2時間かけて山形行くか、みたいなあったんですけど、うん、もうここ最近はね、
なんか
地元で飯食って解散みたいな。
そうそうそう。
感じだったんですけど、久しぶりに、遠出を仙台にね、しまして、
しかも僕個人的にもう仙台なんて十何年ぶりでしたからね。
言
う
てましたね。
本当に。
うん。
ああ。
まあ、いつでも行けるからこそ行かないみたいなのがありますからね、仙台ってね。
そうっすな。
うん、この年になると仙台行くよりならまあ東京行くわ、みたいなね。
若干ありますね。
そうそう、昔は仙台に求めてたものをもう別に仙台じゃなくてもうちょっといい東京にみたいなところがちょっとあるので、うん、仙台にあんまり、僕もね、買い物で仙台っていうのは頭に最初からないんですよね。
そう、なんか本当に昔ならね、なんかちょっと、洒落た都会みたいなイメージがあって、行ったら、あんなやつ、あんなもの買って、こんなもの買って、みたいな想像ありましたけど、今特にですもんね。
そう、今この年になると、さほど、まあ、仙台の大きさにも魅力を感じずみたいなね。
仙台欲がないです。
仙台欲ないですね。
仙台欲がなくなっちゃいましたね。
なんならちょっとマイナーなね、新潟市内行ってみるかみたいな方が、ちょっとテンション上がりますよね。
そうですね。
うんうん、どういう街か見てみたい、みたいな感じあるんですけど、
うん、
まあ今回僕演奏会終わって、まあどうしても仙台に行きたいと。
うん。
思ったわけです。
うん。
それがね、 まあ、とあるアニメ作品の映画、劇場版だったんですけど、
うん、
それをね、演奏会、本番、4日ぐらい前に、あ、俺そういえば、見に行ってねえと、
うん、
まあ、ツイートを見て、思ったわけですよ。
うん、
まあ、その、試写会みたいな、ね、行きましたみたいなツイートとか見て、
はい。
あ、これ行きてえなと思って調べたら、
うん、
東北仙台だけなんですよ。北海道の次仙台なんですよ。
かぁ、出たよ。
うん。
よくアーティストの全国ツアーみたいなんでね。
そうそうそう。
超、超進むみたいなんです
よ、この子の。そうそうそう。東北だけ2倍速みたいなね。
そうそう。シュシュシュッつって、すぐ下行っちゃう。
特急カードじゃなくて新幹線カードみたいな。
そうでしたね。
そこで、まあ、え、そこ終わって、もうすぐ、行きたいと思って、
うん、
もうギリギリでですね、ぐーたら先生と名人に、まあ、実は僕、明日、明後日仙台行くんだけど、どうかしらと。
うん。
ということで、まあ、急遽お誘いしまして、お二人も偶然、お仕事休みだということで、まあ、ちょっと狙ってたんですけど、休みの日を僕は勝手に把握してるので
、はい。
把握してて、
うん、
まあ、ね、断れないような状況を作りながら、
うん、
誘って、行ってまいりまして、
はいはい。
はい。まあ、それが、シドニアの騎士。
うん。
劇場版。
うん。
で、まあ、これが、僕、一期ですね、アニメ、漫画全く読んだ、全くとか、二巻くらいまでしか読んだことなくて。
はい。
で、最初ブラムの作者の人ですよね。
うん、うん。
まあ、ちょっとライトの作品かなと。シドニアの一巻の表紙とか見ると。うん、
ああ、そんな感じに見えるんですね。
そうそう、ブラムみたいなね。
はい。
顔がのぺっとして、何者かよくわかんないやつが、淡々とストーリー進めて、敵気持ち悪いみたいな、
うん。
イメージが、表紙にはなかったんですよ。
うんうん。
これ来たわ、と。
はい。
あの人の描く、女のキャラが俺結構好きで、
うんうん。
淡白なんですけど。
はい。
ああ、これ来ましたわ、と思って読んでたら、案の定、気持ち悪い敵が出てくるっつので、やめちゃってたんですね。
あ、なるほどね。
うん。で、それをアニメ作品で改めて、
はい、
その 3DCG だっていうのもあって、
うん、
まあ、見たらドハマりしまして、
お
ー、うん。で、クータラ先生にも、当時そのシドニアのアニメ始まった時に戦闘シーンがすごくてですね、みたいな話は、ちょこっとしててですね。
うんうん、見たの覚えてますもん、PV。
ね、すごいでしょ、戦闘シーンが、みたいな。
はい。
話をしてて。で、まあ、その劇場版ということで、まあ、テレビ版一期の、まあ、総集編、プラスアルファ、みたいな、ものなんですけど、
うん、
まあ、そちらをですね、お誘いしまして、
うん。
まあ、見てきましたと。
はい。
うん。で、僕はもちろん見たかったし、一期も見てたので、まあ情報もありましたし、ある程度調べて、で、シドニアがどの作品かっていうのも分かっていったわけですけども、
うん、
ウータラ先生はどうだったんでしょう、シドニア。
全く何にもなかったですね。
ああ、
知識ゼロの状態。
予備知識ゼロで。
予備知識ゼロ。それこそ、生草さんに教えてもらった PV と、
うんうん、
あとその、ブラム書いた人だっていうのと、
うんうんうん、
あとまあ、ツイッターで、
うん、
もうシドニアの騎士が面白いと、
うん、
なんかそういう話題があちらこちらで聞こえていたぐらいでしたね。
ああ、なるほどね。
もう内容とかはさっぱりわかんないです。
うんうん、
でもなんかこのぐにょぐにょしたやつ出るとかもわかんなかったし、
あ、
そもそもシドニアの騎士って言うから、
うん、
西洋の話だと思ったんですよ。
ああ、うんうんうんうんうん。
そしたらなんか宇宙でこう。ね、ロボット出てきて、ドカバキ戦うみたいなやつ、
うん、
あ、こういうのと思ってですね。まあ、そんな感じでしたよ。
なるほど。そのぐらいの、うん、まあ、知識で、
そうそうそう。
まあ、映画と、いうことで、
うん、
まあ、見に行ったわけですけども、
うん、
まあ、単純に、どうでしたかね、シドニアの騎士。
まあ、ね、結果から言うと、
うん、
めちゃくちゃ面白かったんですよね。
あら、嬉しい。
ああ。
関係者でも何でもないけど嬉しい
作った甲斐がありましたよ。
いやいや、もうね、あれですよ。
うん。 これアニメの総集編でしたっけか。
うん。
なのでなんかそのね、まあ見てても、あ、こ、なんとなく、あ、これアニメの重要な部分をこうカットしてつなげてんだなっていうのはすごい感じてたんですけど、
うんうん、
なんかね、やっぱそのなんだろう、世界観とか、
うん
うん、っていうのがねすごく魅力的で、うん、よかったっすね。
当初不安があったのはやっぱりまあロボットものっていうのと、
うん、
まあ、僕もアニメ見るまでは知識ほぼほぼゼロだったので、
はい、
アニメ、まあ、13話までだったかな、一期見たときに、うん、やっぱりちょっとわからないところが多かったんです。
はい。
かといって、多分ウィキとか見ちゃうと、そういうわからないところを楽しむ作品だろうなと思って、
うん、
知識入れなかったんですよ。
うん、
で、ブラムも結局ね、最後の方まで軽素生物って何や、みたいな、ようわからんままだったじゃないですか。だからそういう作品なんだろうなと思って、
うん、
まあ下調べとかは特別知識は入れないで、まあアニメ見たんですけど、
うん、
やっぱり面白くて、でまあ戦闘シーンも CG もすごいね、めっちゃ動くし、アングルがめっちゃ凝ってるっていうかね。
そう、うん、逆に僕、うん、個人的には、
うん、
なんだろう、そのロボットアニメを見慣れていないせいかどうかなんかわかんないですけど、うんうん、ね、戦闘シーンはね、正直、何をやってるのかあんまり分かんなかったですよね。
あ、分かる分かる。
分かる、うん、早すぎて。
分かる。すげえ分かる。
5人組がいるじゃないですか。
うん、
色ついた名前の人たちの。
うんうんうんうん。
奇跡の世代みたいな人たち。
そうでしたね。赤井さんとか、
そうそうそうそう、
青井さんとかいましたね。うん、
あの人たちが、
うん、
戦場に出るじゃないですか、
うん。
で、あの人たち、あれ、これ、全部言っていいですよね。
もう、ネタバレします。
大丈夫ですよね。
はい、ネタバレします。
はい、ネタバレ嫌な人はこう飛ばしてください。やられちゃうじゃないですか。
そうですな。
うん。で、そのやられてる最中も、
うん、
なんかこう、あ、いや、この人やられたわ、この人やられたわって、あれ、あの人いるんじゃねえのって思ったらいつの間にかやられてたとか。
もうほんとシドニアあるあるですよね。
うん。
本当に。
あと、別になんかピンチそうでもないのに、なんか、なんとか、うわーとか、つっていきなりやられたりとか。
うんうんうん、
そのね、なんだろう。見慣れてないせいなんでしょうね、やっぱりね、その、戦闘シーンっていうんですか。いまいちね、そこら辺はよくわかんなかったですね。
ああ、なるほどな。
ただその、ストーリー。
うん。
うん、それだけで、なんかこう保管していたみたいなところがありますね。
うんうんうん、うん。うん、戦闘シーンはやっぱりかなり、まあ、スピーディーで、
うん、
で、まあ、僕は比較的ロボアニメとか、そういう戦闘シーンだけ見るの好きだったりするので、
うんうん、
あれなんですけど、まあ、カメラアングルがかなり、まあ、凝ってたというか、
うん、
まあ、ギュンギュンに接写して撮ったりだとか、カメラをマトリックスみたいにぐるぐる回りながら撮ったりだとか。
うん、あ、そうそう、ありましたね。
うん、そういうのもあって、まあ、ちょっと、その、引きでの戦闘シーンってのがあんまりなかったよね。
そうですね。
うん、なんか、触手、
うんうんうん、
みたいなのが、ビョーって飛んできて、うん、その、遠目で、こう、ザクザクザクって刺されるよりかは、うん、もう自分のカメラアングルで、一人称視点でね、ササって避けたりとか、ドンってやられたりみたいなのがあったんで、
うん、
かなりやっぱ戦闘シーンのスピードは速かった。
速かった。
と思いますね。
うん、
まあ、あれが、あれなんでしょうね。アニメーションというかその CG だからこそできるスピード感な気はしますよね。
うん。
うん。
そうかもしれないですね。
で、あと別にディスってるわけではないですよ。僕先ほどもその作者の人好きって言ってたんであれですけど、
うん、
あの人の作風と言いますか、
うん、
絵の感じと言いますか、
うん、
キャラの顔がほぼほぼ似てるんですよね
。そうですね。確かに。
髪型で判別するぐらいしか正直本当になくて、うん、あと髪色とね、うん。
はい。
だからちょっとしたモブと、
うん、
後から司令官みたいな感じで出てきた女の子いたと思うんです
か。緑。
そうそう。
緑川さんでしたっけ？
の妹だよね。
はい、妹。
そうそう、
はいはい。
まあ同じ緑川さんなんだけど、あの人もね、前半なんか最初に死んだ人と顔そっくりで、
そうなんですよね。
俺アニメ見てた時も、あれお前さっき死ななかったっけみたいな。なんかね、ようあったんですよ。
うん。
で、男の人も、なんか重要そうなのかなとか思ったら、まあ、速攻死んだりとか、うん、あいつ死んでたなと思ったら、ちゃんと最後まで実は隣にいて生きてたとか。
そうそう。
なんかよくよくね、そういうのが多くて。
まあでも設定上ね、うん、クローンっていう設定だったり、中性であったりとかっていうのもあるんで、
うん。
うん。まあそこら辺はね、同じような顔っていうのでも、保管はできるかなと思うんですけどね。
うんうん、なんかこう、
慣れてないと分かんないです、ね。
そう。やっぱり、初めて見ると混乱するかも。
分かんなかったっすね。
うん、知れないですね。私もアニメの方2回とか、その分からないやつは見直したりとかしてたので、
うん、
あれなんですけども。
最初だから、モブがなんか集まるところは笑うとこかなって最初思っちゃったんですよね。ピンク色の女の人たちたくさんいたじゃないですか。あれここ、笑うとこかって最初思ったんですけど。うん、結構シリアスな顔してるしな、泣いてるしとか思ったりして。
昭和のね、漫画とかアニメである技法とかでね、モブキャラほぼ顔見ない一緒みたいな。
ありますよね。その辺もね。
で、シドニアの、まあ、劇場版がアニメの最終話の途中で終わった部分を、うん、まあ、戦い最後まで。通してっていうものだったんですけども、まだかなり見応えもありましてね、途中でやっぱりかなり話ははしょってたので、切って切って飛びまくってたので、うんうん、やっぱりあれだけで、アニメの補完っていうのはちょっと厳しいかなと正直思います。うん。やっぱり赤井さんとか、
はいはい、
あの人たちエースと呼ばれた奇跡の世代、シドニアの奇跡の世代の人たちが、
まあ
そのいかに、エーススコア、トップスコアを持った人たちだったかみたいなのも、もうパッとできてパッと死んでたので、
そうですね。
で、一人闇落ちするエリートいるでしょ
う。うんうん。
名前忘れましたよ。ノリオさん。ノリオさんがね、なんであそこまで嫉妬すんのかとかね。結構大事なところなんですけど、やっぱりそこを日常パートからこうじわじわと知ったりするところもあるんで、うん、まあちょっと急ぎ足だったかなーってのあるんですけど、うん、まあ、それでも、ぐーたら先生がね、予備知識なしで見ていただいて、
うん、
面白いと思っていただけたっていうのがね、すごく私も嬉しくて、
うん、
で私も、最後までだれずに、まあ、戦闘シーンが多めでしたからね、結構ね。うん、
大好物です
よね。そう。見れましたけども。う
ん、あと、これ系で、うん、シドニアがすごい良かったのは、
うん、
これ系って、なんかこう、シリアスな展開がすごく長かったりする場合多いじゃないですか。
そうですね。
うん。なんかこう、それこそ闇落ちみたいな感じの。
うんうん、
だけど、この、シドニアの、長って、うんだよね、確か主人公の名前ね。
うんうんうん、
谷風長手が、
うん、
すごいエリートなんですよ、この人。
うん。そうですな。
そう。だから主人公っぽいんですよね。
そうですね。
だから こいつに、こいつがすごい、力を持ってて、力っていうか操縦の力を持ってて、
うん、
なんとかしてくれるみたいな、もう完全に主人公枠なんで、
うんうんうん、
こう、見てて楽しかったんですよ、単純に。あ長手ならなんとかしてくれるわ、みたいな安心感つ
う
んですか、
うんうんうん、
見てて安心するみたいなところがね、すごくあったんで。これが例えば、うん、戦闘で、負けたとか、
うん、
ボロクソに負けたとか、もう全然歯が立たねえとか、
うんうん、
で、2回目行ったけどみんなやられたとか、そういうなんかね、どこまで行ってもこう、シリアスって言うんですか、
うんうんうん、
こう、カタルシスがないみたいなだと、
うん、
もうかなりしんどかったかもしれないですけどね。
ああ、そうですね。
うん。
まあ、一貫して主人公は特別な、操縦テクがあって、
そうそう。
強くて、
うん、
まあ、負けるとすれば何か、こう、大きな、トラップというか、
うん。なんどうしようもない、ね。
どうしようもないことでない限りは。
宇宙的などうしようもないこと。
そうそう。で、ない限りは、まあ、負けないみたいな、ちょっと安心感があって、たりするので、うん、まあやっぱり見れましたよね。あそこで主人公の成長劇まで描かれるとなると、ちょっときついですよね。 周りの人の軒並み死にましたとかだとちょっときついですよね。
だから、その点はすごく良かったですね、うん。助かりました。
まあ、死んでる人の数はものすごく多いですけどね。
多いですね。
作品内でね。
うん、
もう一個小隊じゃない、一個中隊ぐらいのもの全滅しますからね。ああ、もうね、僕はああいうところでもうワクワクしますね。だんだん通信が途絶えていったりとか、
ね、
叫び声でロストみたいなやつが、大好物なので。
モニターがだんだん赤くなってくる、
ね。そうそう。生命反応がね、消えましたみたいな。
そう
だから同じ関係上でエヴァとかの、
はい、
生命維持装置がどうたらこうたらとか、
うん、
その、精神温泉がどうたらこうたらみたいな、なんていうんですか、本部の、
ドタバタ。
そう、オペレーターと、
はい、
コックピットの人のやりとりとか、
うん、
ああいうのがなんかすごい好きなんですよ。精神パルス逆流って何みたいな。
何が起きてるの？
そう。死んじゃうのみたいなやつが、僕すごい好きなんで。本当
超良かったじゃないですか、ラストあたりじゃ。
もう最高でしたね。いやもう死ねと思いましたもん。で、その中で、やっぱりこう死んでほしくない、だんだんこうね、うん、最初、ヘチョっぽくて名前も覚えてないようなやつが、ちょっとかっこいい生き様見せたりとかして、うん、
はい、
ああ、死なないで、死んじゃ嫌だって思うぐらいのこのバランスがね、
うん、
シドニアはすごく良くて、
うん。
うん、いや、ぜひぜひ今度、まあ、4月からね、この2期が始まりますので、
そうなんですか、
うん、ちょうど戦いの後かな、
じゃあ、あれですかね、映画の、その、追加シーンが、もしかしたら、2期の一番最初になるんですかね。
いや、もうやらないんじゃないかな。
あそこやんないんですかね。
もしかしたら、うん。なんかもう、サブタイトルもね、
はい、
なんか、次の戦いみたいな、あれでしたもん、タイトルでしょ。なんたか戦線だったかな。なんか、
もう
次の戦争みたいな、タイトルついてましたので。はい、
じゃあ切り替えれたってことですかね、長手の気持ちから。
そうですね。まあ、うん、ね、最後気になる終わり方しましたからね。
はい。
劇場版もね。
うん、
まあ、クソへこむんでしょうけど。
ですよね。あれ結構へこむんじゃないか
と思った。あれへこむと思いますよ。
ね。
めっちゃウキウキしてましたから。
うん。そのまま聖戦に行っちゃうんだ。
ね、どう
なの？戦わなきゃダメですからね。
そうです
ね。ガウナーが来るから。
そうそうそう。で、まあ、シドニアのね、まあ、これでシドニアの話終わろうと思ってたんですけど、
うん、
ちょっとシドニアでさらにいいなと思うのが理にかなってるんだかかなってないんだかわかんないけど、なんとなく理にかなってそうな、理論っていうんですか、重力の話だったりだとか、
うんうん、
あと、宇宙空飛ぶときにその、手組みながら、
ね、
一人のブースターだと足りないからっていうんで、
うん
うん、手組みながらこう、連結して、飛んでいくとか、あと、その、大型宇宙船の軌道を変えるときに、ブースト噴射するだけで、船内の重力が方向変わっちゃって、
ああ、
ね、なんか、
大変なことになる。
そう。金具にこう、安全器具をつけないと死んじゃうよ、みたいな、ああいうなんか、
あれやばかったっすね、あそこ。
ね、もう恐ろしいほど人死にましたからね、あそこでね。よくよく確かに考えれば、まあ、マクロスとか、ああいう大きい戦艦ものってあるんですけど、はい、まあ、マクロスは重力確か船内で作ってるからちゃんと足つけれてたりするんですけど、
うん、
まあ、確かにああいうでかい戦艦がブースト吹かして横に曲がりゃ G は出るわなとか思うとさ、
うん、
ああ、なるほどな、確かにな、なんて、
理
にかなってるんだが、かなってないんだかわかんないけども、うん、
理にかなってるように感じる。
そう感じる。だからちょっとうんちくっていうかその小難しいとこちょっと出してくれてる感もまだ良かったなって。うん、
あ、なるほどね。
うん、ちょっとこじらせた中二病、
ああ、
ちょっと小難しいことを考え始めた中二病の人にはもう最高だと思うんですよね。
うん。それすごくわかります。
そうね。ちょっと理論的に物事を解釈したいみたいな。
うん、そうですね。
空想科学読本とか読みたくなる年の人が見ると最高ですよね。
最高ですね。
最高ですよね。
くすぐられますよね。その点もやっぱワクワクしてたのかな。
うん。なんかね。
うん、
や、まあ、ぜひぜひ、まあ、2期もまた始まりますので、で、あの、限定公開らしいので、
そうなんですよね。
うん。まあ、値段もなんかちょっとね、高かったんですけどね。
びっくりしましたね。
なぜかね。
2000円でしたっけ？
そうそうそうそう。うん、あれ意味
特別料金って言われてたんで、うん、あ、安いのかと思ったら、だから逆
に。高い方みたいな。
逆パターンかよ。
まあまあ、シドニア。
でも面白かったですね。
二人とも楽しく見ることができましたので。
うん。
うん、まあ、良かったなと。
はい。
はい、思いました。うん、まあ、導入部分っていうかね、その、本編入る前の話と思って、まあ、話したんですけども、まあ、たっぷり、シドニアの話でね、盛り上がりましたので、
うん。
まあ、ちょこっとね、じゃあ終わりにっていう感じで、
終わり
ちょっと話したいと思うんですけど、今はね、すごくゲーム市場というか、うん、ソフトのラインナップが、
大きく出たね。はい。
盛り上がってるんですよね、2月3月。結構なタイトルが出てまして。
なるほど。
うん、で、特に、まあ、プレステ4は弾がねえ、弾がねえと。
はい。
まあ、Wii U よりは弾あるんですけど、
悟空みたいになってますね。弾がね。
チンがね、弾も、みたいなね。
弾も。なってるけど。
そうそう、ブルマのパンパンみたいな、あれなんですけど、
そうそう、
なんかね、こう、小粒のタイトルも出つつ、ビッグタイトルもっていうね、うん、今、理想的なソフトのラインナップでして、その2月の末にね、私買ったのが、ジ・オーダー、18、うん、
拳銃のやつ。
そうそう、86だったかな。
はい、
うん、中世っぽいけど近未来も入ってるみたいな、やつを買いまして、
うん、
で、その他にも、ドラクエヒーローズも出たでしょ、プレステ4で。
出ましたね、うん、
それから、まあ、ビッグタイトルといえば、バトルフィールド。
ああ。
うん。最新作も、3月中に出てますし、
はい、
今、ま、収録が3月末の方なんですけど、はい、ま
あ、
この後、ブラッドボーンがいよいよ、
あ、
うん、出ます、はい、で。それからその間に、バイオハザードのリベレーションズ2も出てるし、
うん、
で、まあ、小粒なところで言えば、世界中と不思議のダンジョン。
あ、あれ？あ、もう出たんですよね。
そうそう、
ね、
あれも。
あ、そうそうそう。うん、
3月の頭に出まして、
はい、
で、まあ、その間に今度、ゴッドイーター2のレイジバーストも出たりと。
はぁ、
うん。
なるほど。
やるタイトルに困らないぐらいのね、ラインナップが。
そう聞くとなんかすごいですね。
ね、固まってドーンと出たんですけど、
うん、
で、その中で私がやったのがそのジオーダーと、
はい、
世界中と不思議のダンジョン、うん、それからまあ、レイジバースト2、あ、ゴトイタ2、レイジバースト。かな、
うん、
それ、あと、オンラインの、ダウンロード専用でヘルダイバーっていうのも出たんで、
はい、
これもちょっといずれ話したいなと思うんですが、今回は、ま、末置き機のそのパッケージで出た、ジオーダーと、世界樹と、話をしたいと思うんですが、まずは、ジオーダーはですね、まあ、発売されてから約1ヶ月経つんで、まあ、レビューサイト見たりだとか、まあ、タイムラインとかでも、まあ、感想を聞いた人もいると思うんで、まあ、細かく言う必要はないんですが、まあ、やっぱりちょっとストーリーが短い。
うん。
うん。
なんかそんな話聞きましたね。
で、まあ、2周目やるっていう要素がないので、
うん。
1回クリアしちゃうと、あともう、やらないっていう。
はいはい。
タイトルなんですわ。で、まあ、ゲーム内の中で、なんて言うんですか、バイオでいう、ファイル、かゆ
う
まみたいな、
うん、
ああいうのがあったりとかするので、まあ、それの収集要素はあるんですけども、ほぼストーリーが、ほぼっていうかもう、一本でずっと、行くストーリーなんで、まあ、めんどくさいですわね。集めるのは。
起きます。本当に好きじゃないと、みたいな。
そうですね。
ああ、ね。
で、ストーリーポンキとかもあるわけじゃないし、
はい、
まあ、全く同じやつをまたやらされるっていう形なので、
うん、
まあ、正直な話、ゲームプレイとしては、
うん、
あんまり面白くなかった。
はあ、はあ、
うん。ただ、 まあ、僕、クリアし、珍しくしたんですけど、ストーリーというかね、その、まあ、本当映画、ゲームっていうのがね、映画をゲームで体験するみたいな、その見せ物としての、その雰囲気だったりだとか、そういうのすごく良くて、なんかね、かっこいいんすよね、とにかく。
あのおっさんたちが。
そうそう、ヒゲのおっさんたちがね、うん、なんか公爵とか言われたりね、なんかするんですけど、うん、何々教とか言われたりするんですけど、私その設定も結構好きで。で、その、まあ、ヒゲのおじさまがダンディーにまあ、進んでいくんですけど、一つ残念なのはですね、その、ムービーとしてすごい出来がいいんですよ。綺麗だし、その、デザインもいいしね、そのキャラクターの。
はい。
ただその、クソシステムですわ。QTE というクソシステム。
やっぱりな。いや、
本当あれクソシステムですね。
聞きますね。
で、うん、その、俺ね、
めっちゃあるんでしょって。
Gオーダーはね、Gオーダーこそ、QTE 入れるべきじゃなかったと思うんですよね。
ほうほうほう。
まあ、その、外人さんからすると、まあ、俗に言う、ムービーゲーが嫌だから、うん、テイストとして QTE を入れるべきだ、みたいな話があるらしいんですけど、うん、G オーダーはね、その、おっさんたちの戦いとかがかっこいいから、腕組みながら見たいわけですよ。
うんうん、
おこのおっさん渋いな、みたいな。ヒゲのおっさん渋いな、と思って、はい、手離して、腕組んでると QT で死ぬんすよね。
ああ
みたいな。で、そのじゃあ QT が失敗したからストーリーが分岐するか、あのヘビーレインみたいにね、うん、なんかその一つの動作が失敗したことでなんか繋がっていくかってこともなくて、ただ単純になんかその後ろから敵を暗殺するの失敗すると、おいとかって声かけられて頭パンって撃たれるっていうのを、何回もやらせられるとか。いや、ほんとね。ただね、QTE っていうクソシステムのせいでね、
はい、
もう2回目やりたくなくなっちゃうんですね。
なるほどね。
だあれを、まあ、その、メタルギアはかなり言われましたけど、うん、30分ムービー見せ続けられるでしたっけなんかそういう逸話もあるみたいですけど、うん、そこまではいかないにしても、もう開き直ってね、俺らの作った映像美綺麗だろと、
はい。
ムービーすげえだろと、うん。見ろよってね、俺はいいんじゃねえかって、
ね、
今更ながらね、思うようになりましたわ。それ
実はね、うん、ジオーダーなんですけど、
うんうん、
あれね、僕配信を見てたんですよ。外人さんとか、
お
あと、ツイッターのね、フォロワーさんのとか、うんうん、あれね、うんやるゲームじゃなくて見るゲームですね。
そう。ほんとそう
めちゃくちゃ見てんのはね、めちゃくちゃ面白かったんですよ。
うんうん。
ああ。それこそ今生草さん言ったように、この、なんつうの、この雰囲気。
うん。
あの世界観ね。
そうですよね。
ああ。あれすごい良かったんですよね。こう、なんか空気感まで作られてるみたいなね。
うんうんうんうんうん。
それこそダンディだしね。
うん、そう。超ダンディですよ。
ダンディ。
おじさまかっこいい。
そう、ダンディズム。
うん、ダンディズム。
ダンディズム。男の憧れるダンディ、うん、やっぱ QTE ですよね。
そう、ほんと QTE なんですよ、
うん。台無し。
で、その、QTE 失敗したら、まあ、直前から戻されるんですけど、
うん、
やっぱそれがね、そのゲームの没入感をね、そう、なくさせるというか、失速させるというか、気持ちが萎えちゃうんですよね。
うん、
あれは必要なんだろうか。QT マジで。
ゴッドオブオーは、
うん、
QT ミスっても、
うん、
確かゴッドオブオーってとどめさすときは QT なんですよボスのね。
ああはいはいはいはい。
でもそれミスっても、
うん、
ただそのちょっとだけなんか敵の体力が回復して、
うん、
またドカバキ殴ってまたその QT に持っていくっていう一連の流れは途切れないんですよ。
うんうんうんうん、
確かね。
うん
だからなんだろう、失敗してもそのままもう すぐ始まってるんで、
うん、
また戦うっていう、ね、その没入感を切らさないようにしてるんですけど、
うんうん、
QT だけど、
うん、
だけどそれでね頭パンなんて打たれて一回ブラックアウトされてまた戻されて画面が出てきたりすると、うん、そうそうってなりますね。
そうなんですよ。でね、QT って まあ、突然現れるものじゃないですか。
うん、
クイックタイムイベントなのかな、うん、あの略し方はわかんないですけど、うん、その、コントローラーを握ってるうちに QTE が出るから対応できるのであって、だからちょこっとムービー見せられてから QTE 入れられると、ただイラッとするだけで終わるんですよね。
うん、
バイオハザードも最近そうでしたけど、
うん
うん、だからその、ゴッドオブオーみたいにボス戦でバーッと戦って、コントローラー握ったままの流れで QTE だったら全然大丈夫なんですけど、
うんうん、
ムービーちょい挟みのキューティーはダメですわ。それはダメですわ。
完全に油断してますよね。
そう。だって、例えばタバコ吸いながらゲームやってれば、キューティーとかそのイベントの時にタバコ吸うタイミングだもん。
うん、
ね、一服ふーってする、ふーってして、ムービー見てる時に、あーってやるから灰をこぼすんですよ。
あち油断するなっていうお告げじゃないですか。
常に緊張感を持っとけと。
常に緊張感を持っとけ。
なるほど。ここが戦場だったらお前死んでたぞ、みたいな。
そう、お前死んでた。頭ぶち抜かれてるぞ。
それこそね。
うん、そういうことですよ。メッセージですよ。
油断した僕が悪いっていうことなのかな。
そういうことです。
そういうことにしよう。
そういうことにしますか。だからこれからジオーダやる人は、うん、もう、あの、最初から最後まで油断すんなってことです、
ね。そう、あの、コントローラーずっと握ったままね、ムービーも楽しんでいただきたい。
うん。
で、あとあの、ゲームにもあるんですけど、はい、その、なんか、会話パートナーと、キャラクターが動いてそのままゲームに入っていくときに、
うん。
あの、ダッシュできないのときはどうにかなりませんかね。
ほう、ダッシュできない。
うん、その、例えば会話しながら、この事件についてお前はどう思うみたいなことを喋りながら、例えば街の奥とかにね、こう、その目的地まで歩くやつが、その通常のゲームの歩くスピードよりもめっちゃ遅いんですよ、なんか。
はいはい。
ゆったり歩いて喋るみたいな。いらねえしそういうの、いらねえし
たまにありますよね、演出としてね。
そう、ありますよね。
うん、いきなり。こう、ムービーと、あの、なんか、プレイが一緒になってるみたいな感じのね。
そうそうそう、そう、演出としてさ、
うん、
あれいらねえよ。もうだからキャラ最初からのぐるぐるぐるぐるもさ、ダッシュもできる状態で会話だけ字幕で出してくれれば。
ああ、なるほど、ね。
いい、うん。
あ、
ほんとあれ以来でしたな。まあ、ジオーダーはそんな感じで。
うん、
はい。まあ、あの、これからやる人は、あの、雰囲気はすごくいいので、
うん、
まあ、今後、続編とか出た時にですね、全くその、期待できませんわっていうもんではないです。
ああ、そっか、
うん。うん。なんならもうちょっとストーリーやっぱりこう、突っ込んで続き見たかったなっていうところもあるんで、
うん。
だからちょっと中途半端かなっていう、なんか含み持たせて終わったみたいな感じもあるんで、
うん。
なんかね、もうちょっと突っ込んで、みたいなと。
はい。
うん。はい。で、もう一つ、
うん、
むしろこっちのゲームの方が当たりだったというのがですね、世界樹と不思議のダンジョン。
ああ、その話聞いてないですね。
うん、こちらですな、まあ、あの、世界樹の迷宮と、あの、不思議のダンジョンシリーズのコラボレーションということで、
はい。
まあ、出たわけですけども、まあ、先にあの、答えから言ってしまうと、
うん、
不思議のダンジョンを求めて買うと、面食らう。
ほう。
うん。このゲームを何と表現したらいいのかなーっていうのをゲームやりながら思ってたんですけど、一番ぴったりな説明なのは、
うん、
やっぱ世界樹なんですよ。
ああ、うん。
ものすごく世界樹、
うん。
で、不思議のダンジョン要素というよりかは、
はい。
真上から見下ろした世界樹です。
ほー。
うん。世界中の迷宮って下画面にマッピングしながら進みますよね。
そうですね。
あのマッピングを真上から見た世界中です。
は
ぁ。うん。なのでその世界中寄りじゃなくて不思議のダンジョン寄りでやると、まあ感覚的には毎回ダンジョンに潜って、でまあ、あのどんどんどんどん強い武器変えてって盾とか拾って、で脱出する ていう。
そうさな。
でしょう。
王道ですわ。
あのね。
一連の流れですわ。
ほとんどまず、武器系のアイテムがドロップしてないんですよね。道端に落ちてないんですよ、ほとんど。
ほうほう。
うん。で、敵を倒すと、うん、あの、世界中の迷宮みたいに素材が手に入るんですね。
はぁ、なるほどね。
うん。
うん、
で、その素材を、街に持って帰って、
作るんだ。
武器屋に売ると、
はい。
まあ、新しい武器が作れるようになりましたというシステムなんで、
世界中じゃない
ですか。めっちゃ世界中でしょ驚くほどに。ああ
世界中じゃないですか、
ね、そうそう。
完全に。
そうそう、完全にね、世界中なんですよ。
ええ
ー、うん。
うん。
で、まあ、あの、世界中好きだったら、やれます。全然楽しく。
うん。
うん。で、まあ、武器どんどん素材売って強くして、で、まあ、あの、強化の巻物みたいなね。
うん、
あの、メッキの。
ありますな。
みたいな。
バイキルトの巻物とか。
そうそうそう。あれみたいな感じで、そのプラス値上げてったりとかしていくんですけど。
はい。
で、まあ、死んだら、まあ、即武器はロストと。
おお。
で、トルネコ関係だったら、
はい、
武器がポンポンポンポン落ちてるので、
うん、
まあ正直ロスとしても、うわぁ、マジかと。
うん、
まあけどまた、はぐれメタルの剣拾えばいいかってなるんですけど、
うん、
世界中って結構武器の値段もお高めじゃないですか。
うんうん、
結構アイテムの値段ってね、装備品マックスで常に整えるって結構難しいバランスだったりするんですけど、
うん、
まさにそのバランスなので、
そのまま、
そ
のまま移植されちゃ
ったわけですか。そうそうそう。メンバー4人いて、まあ武器の他に、その、ボングランとして3つあるんですけど、
うん、
それが4人分すべてロストしたら、多分俺はゲームをやめると思う。
ああ、そっか。
本当ね。
ちなみに、4人パーティーなんですよね。
そうですね。
何 ?1人死んだりとか、でも3人でパーティー進めたりとか。できるわけですか？
うん。
三人で奥に行ったりとかできるんですか？
そうだね。一人死ぬと、
はい。
別に、ま、死体が残るわけでもなさそう。俺は、まあ、まだ全滅したことがないので、
はい。
あれなんですけど、
うん、うん。
で、普通に世界中っていうリザレクションっていうんですか？
はい。
復活の呪文も普通に使えるんで、
ああ、そうか。
死んでもその場で、ヒーラーいると復活できるんですよ。
アイテムは？
アイテムも全然なくなりません？
え？
うん。あくまで、パーティーが、
全滅か。
全滅した時。
ああ、なるほどね。
そうそうそうそう。
はいはいはい。
うん。一人死んで戻るときはどうなんのかな。ちょっとまだ、おっかなくて試してないんですけど。まあ、試すようなことでもないんで、あのゲーム。あれなんですけど。うん。まあ、比較的、不思議のダンジョン、シリーズよりかは、リカバリーできる要素が多いというか、
はい。
うん。あれですね。ただボスの攻略、その、何でしたっけ、やたら強いやつがいるじゃないですか。FOL でしたっけ
?FOE だった
か。FOE か、うん。ああいうやつがいるんですよ。ダンジョン内でも。
あ、やっぱりいる。
で、トルネコであれば、その、地下1階、地下2階、地下3階ってなってくるんですけど、ルートが結構ね、いろいろあるんですよね。
ほうほう。
地下3階の中に降りる階段が2箇所とかあって、
うんうん、
で、それで、右ルート行くか左ルート行くかみたいな。
うん、
で、それでこう分岐していくんですけど、それでどんどんどんどんこう、地下攻略していきながら、今度地下からね、その、FOE みたいなのが今度上がってくるんですよ。
上がってくる？へぇー。
そうそう。で、
はい、
まあ、いろいろこう部屋が分岐していく中で、
うん、
例えば右ルート進んだらボスも右側来ちゃったと。
うんうん、
で、同じ階で鉢合わせすると、うん、戦闘になるんですけど、
うん、
通常ね、ダメージ1しかいかないんですよね。
はい。
うん。
ほぼほぼ1しかいかない。
もう1しかいかなくて、
はい、
なんかバリアーみたいなの張ってるんですよ、そのボスが。
へえ、ああ、もうパッシブ常備で。
そうそう。で、そのパッシブを吐く条件が、例えば足封じしたりとか、
うんうんうん、
頭封じ、
ありましたね。
そうそう、したりとか、
世界中あったあった。
で、あと毒状態にしたりとか、 なんすけど、なんすけど、
はい、
前情報は何もないです。そのボスに何が効くとか、はい、どこ封じたら、その、バリアが剥げるかみたいな。
はい。
なので、その、
しらみつぶし。
そう、しらみつぶしもそうだし、パーティーメンバーで、
はい、
その、封じる系のスキルがないパーティーで来ちゃった場合、
はい、
積むんですよね。
え、なんでそんな仕様にしたんですかね。なんでシールドって。
ね、いらなかったと思うんですけど。で、まあ、アイテムで、
はい、
リレミトの巻物みたいなのが、リレミトだっけ、うんうん、帰るやつね。
アリアドネの。
あ、そうそうそう、糸。あるので、はい、まあ、ボスと戦闘になっても、いつでも逃げれるっちゃ逃げれるんですけど、
うん、
まあ、場合によっては、がっつり積むっていう、
はい、
このシステム。
わぁ。
うん。で、なんか、裏話によると、不思議のダンジョンスタッフは、
はい、
いや、これちょっと難しすぎませんか、このバランスって。
うん、
心配ですと。
はい。
で、世界中スタッフ、これ簡単すぎませんか、不安ですっていうので意見割れたらしいよ。
すごいな。
うん、すごいですね。で、まあ実際その、今のところは、まあ私慎重派なので、はい、
うん、
まあそのボスのバリアの剥ぐことを分からずに、一回、はい、積みかけましたけど、まあ、それ以降はね、無事、何もなく、いけてるんですが、
うん、
なんていうのかな。今後、どういうね、またボス、鬼畜系ボスが出てくるか、ちょっと、ね、世界中スタッフなんで、わかんない。
ちなみに、ダンジョンはランダムじゃないですか、じゃあもう。もう、マップとして、一回はこういうマップ、二回はこういうマップってのはもう、決まってるんですか？
ダンジョンはね、入るごとに変わります。
ああ、やっぱ変わる
の？うん。で、そのルート、アリノスっていうのかな、その断面図みたいなやつでさ、アリノスの生活見るやつあるじゃないですか。
は
い、
うん、うん。
あれってこう上から入り口があって、部屋があって、そこからこう2本に分かれたりしてみたいな。
そうっすな。
ああいう感じなんですよね、そのマップの枝分かれの仕方も。
はあ。
で、それも1回ごとにダンジョンに入ると変わるんですけれども、
はい、
そのダンジョンの中に砦っていうのシステムで作れるものがあって、
うん、
その砦をダンジョンのどっかに作るとそのアリノスの構造を固定することができるんですよ。
ほうほうほうほう。
うん。で町に戻った後に今度はその砦作ったところからスタートして、
はい、
自分のまあ好みのそのダンジョンで進めることも可能。
ああ、なるほどね。
うん。で、ボスがこう、続々上に上がってきて、
うん。
1階まで到達しちゃうと街が破壊されて、
はい。
街のシステムがほぼほぼ使えなくなるらしいですよ。
ええー。
武器屋とか。
あ、それはでもちょっと面白そうですね。
うん。で、はい、それを防ぐために砦っていうのを作って、
はい。
そこに、通常のメンバーじゃない、控えメンバーを置いて、控えメンバーと通常メンバーで8人で戦うことができたりだとか、
はあ、
ただただ砦を作っておけば、うん、ただ砦を壊して一番地下までもう一回戻るっていうシステムもあるので、うん、まあ、最悪ボス倒せなくても砦だけ作りまくっとけば、うん、まあ、街まで到達せずになんとかなるみたいなね。
はあ、そのシステムを聞くと面白そうですね。
そうそう。なんかね、うまくやっぱり考えてて、
うん、うんうんうん、
まあ実際その出荷本数がかなり絞ってたっぽいんですけど、うん、まあけど売れてる理由もすごくわかる。品薄になって一時期8000円、9000円ぐらいで売られてったので、アマゾンでも。
高
っ。うん。まあそれぐらい評価はね、良かった作品ですね。私も今ちょっとやめちゃってますけど、
はい、
それまではずっと、他のゲーム、そっちのゲームやってましたんで。
へー。
うん、で、まあ、やっぱり、その、世界中好きであれば、間違いなくやれるゲームなんですが、うん、まあ、ちょっとね、はい、AI がね、 あまりよろしくなくて。
頭がよろしくない。
頭がよろしくないんですね。やっぱ4人パーティーなので、誰か1人を動かすことになるんですよ。うん、で、まあそれはどのタイミングでも任意で変えれるんですけど、
うん、
で、まあ変えていって、こう、まあ自分の好きな、例えば生草っていう、パラディンでその、ね、タンクみたいなキャラで行くとしますよね。で、まあ、4人揃ってゾロゾロゾロゾロって歩いていくと、まあ、よくトロネコとかでもある、あの、部屋の入り口で、通路のところでね、
はいはい、あ、
この部屋に敵がいっぱいいるぞと。
うんうん、見えるパターンありますね。
ありますよね。
うん、
で、敵も、俺に気づいてるぞと。
うん、
じゃあ、四方八方から攻められたくないから、通路の入り口のところ、部屋の入り口のところで一人だけ立って、一対一でやり合うぞっていう時あるじゃないですか、トロネコでも。
ありますね。
うん、そん、
もう普通基本戦術ですよ。
そうでしょ、
はい、
それがね、機能しないんですよね。AI が。どういう、そう、どういうことかというと、
はい。
まあ、タンク役のキャラ僕使ってるんで、まあ、僕が先頭ですよね、
うん。
で、僕の目の前には部屋が広がってて、で、僕の目の前には敵キャラがいるわけですよ。で、僕の後ろには遠距離キャラがいたりするんですけど、どうやらその部屋の入り口って敵とかキャラが認識するのは一マス分しかないらしくてですね。
うん。
2キャラ、真後ろのキャラはまだ反応してくれるんですけど、うん、さらにもう一個後ろのキャラは敵がいるって認識してくれないんですよ、部屋の入り口の敵を。
はあ、ははあ、
なので僕が殴ってでも、
うん、
2キャラ後ろのやつは棒立ちなんですよね。
ああ、なるほどね。
うん、
ああ
通常攻撃すらしてくれなくて、
はい。
一応回復キャラの回復だけは随時その体力のパラメーターで反応してくれるらしいんですけど、
はい。
敵の認知の仕方がね、ものすごいアホで。
ああ、通路だったらちょっと前何やってんのみたいな。
そうそうそう。前見えないけどなんかやってんのみたいな、ね、感じになっちゃうんですよ。
うわぁ、ひどすぎないですか、それ。
いやあの、これがね、何気に、あの、ピンチになる原因だったりとかしましてね。
は
ぁ。うん。で、あと、その、キャラクター4人いるので、まあ、やっぱりヒーラーとか、そのマジシャンとか、その、うんうん、近接の攻撃に耐えられないキャラとかがいるじゃないですか。
うん、
で、そういうキャラがね、ガンガン前行っちゃったりとかね、
あ
するときあるんですよ。
はい、
あ。で、それでね、ヒーラーが死ぬとか、事故で。ちょっとね、もどかしい部分がね、多い。
そう、だから、ね、あの、前々から思ってたんですけど、うん、不思議のダンジョン系でね、あの、仲間とか、
うん。
は、いらない気がすんだよな。
そうですな。正直、やっぱ1対1のゲームだと思います、あれ。
うん、ほんと前から思ってたんですけどね。気になってしょうがないですもん。
うん、邪魔ですもん、なんなら。そう、そうなんですよね、
うん。
そこがね、パーティー戦、期待してたんですけど、
はい、
まあ、ちょっと残念なところで、
うん、
あの、4人隊列組んで歩いてると、まあ、その、トツの字みたいな感じで動くんですよね。
ああ、はい。
主人公が先頭で。うん、だからね、主人公罠踏まないけど、味方罠踏んで、爆発してアイテムが消し飛ぶとかさ、あったりするんすわ。おい、みたいなね。
ああ、なるほどね。
まあ、それも笑って許しゃいいんでしょうけど、
うん、
ちょっとね。
まあ一つの事件だと思えばってことか。
うん、盛り上げるエッセンスの一つとかね、うん、イベントだと思えば。
きついな、それ。
うん、だやってるとやってるほど、そのタイミングに、それこそトロネコのやっぱ基本戦術なので、よく目にしちゃうんですよね、はい、その、味方 AI が反応しないっていうの。
うん、
それのたびにね、イライライライライラするんですよね。
うん、
うん、そこがなんとかなればなぁと思うんですけど。で、あと、味方が多人数いて、敵も多人数いるので、まあ、通常1対1だと交互で順番動けばいいんですけど、
はい。
やっぱり人数がいっぱいいるから動く順番とか出てきますよね。
うん。
で、それ部屋に入ると、その上の方に、あの、行動順が1、2、3、4、5、6、7、8みたいな感じで、番号振られるんですよ。
はははは
で、そこまではいいんですけど、うん、最初の方で2位で操れるキャラクターを変えられるって言ったじゃないですか。
うん、
例えば、生草が行動するのは、
うん、
グータラってキャラクターの後に敵が動いて僕の順番だとすると、
うん、
僕は3番目になるはずなんですけど、
うん、
その2位のタイミングで、そのグータラっていうキャラを動かすんじゃなくて生草ってキャラを動かしますってやると、
うん、
どのキャラでも戦闘の順番一番最初に変えられちゃうんですよ。
うんうん、
なので順番関係ないですよね。
ああ、なるほどね。
結局自分でリーダーこのキャラに動かしますって変えちゃうと、
うん、
まあどのキャラでも最速で動けちゃうんで、あんまりね順番が機能してないです。
あ、なるほどね。あ、でもそういうシステムだったんですね、あれ。
そうそう。
うん。
で、味方にも、その、集団戦やった時に、その僕のキャラクター、生草ってキャラを動かした後に、グータラっていうキャラが、行動するのを、
はい、
とあるコマンドっていうか、その、消費するゲージを使わないと全員に知る、その行動の指令ができなくて、
うん、
まあ、勝手に、グータラは誰に攻撃しますかみたいな、形になっちゃうんですよね。
はい。
お前は攻撃するキャラじゃねえだろみたいな。やつも、直で殴りに、直で殴りに行くんですよ。
ロットで投げたりするんです
よ、ね。そうそうそう。ロットでね、ほんとガンガン殴りに行くんですよね。
ああ、
攻めて攻撃するか、なんか技使うかぐらいの選択肢があってもよかったんじゃないかな、みたいな。
それも込みで難易度になっちゃいますもんね。
そうそうそう。ゲームシステムと結局ね、争うことになるのがなんかちょっと残念でね。
ああ、そうか、
うん。でも、あれです。先ほども言いましたけど、めっちゃ、世界中なんで。
世界中は好きですけどね、う
ん。めっちゃ世界中なんで、
うん、
世界中好きは、
やるべき。
楽しめると思います。ありだと思います。
そうか。
そう、なんなら、その、世界中と不思議なダンジョンっていう、その不思議なダンジョンってとこを消して、
うん、
世界中の新しい形としてやればいいのになって思う。
ああ。なるほどね。
うん。不思議なダンジョン入れるんであれば、
うん、
もうちょっと不思議なダンジョン方向の、テイストを入れてあげるべきだったんじゃないかな。
そうですね。それだけ聞いてると。
うん。
あ、でも武器防具がそんな感じなのか。
そうですね。ほとんど落ちてないですよ。
は
うん。
そこが魅力的なところでもあったんですけどね。
そうなんですよね。どんどんどんどんその、わらしべ長者じゃないですけど、うん、どんどん深く潜って、持ち替えて持ち替えてっていうのが楽しいんですけど。
そうそうそう。うん。いつまで経っても盾が出ねえとかね。
そうそうそうそうそう。もう革の盾しか持ってなくて、プラス4になっちゃったよ、みたいなさ。そういうのが楽しいんですけど、
うん、
あんまりね、落ちてなくて、結局、まあ、敵倒して素材集めて、武器購入して、潜るみたいなね。うん、
なるほどな、
うん、まあ、今だいぶ供給が間に合ってきたようなんで、
うん、
ぜひ興味
ある。ソフトあるわ。出てる。
うん。だいぶ、今回ってるそうです。
は、う
ん、確か体験版あったんじゃなかったかな。なかったかな。もし興味あればね、ぜひぜひ、やってみてください。世界中と不思議な迷宮。はい、僕は、うん、楽しんで、
うん、
うん。やれてます。
はい。
はい。ということで、まあ、長々、お話ししたわけですけれども、
うん、うん、うん。
今回は、まあ、映画見に行ってきたよっていう話と、
は
ゲームの話でした、
うん。うん。実は2月3月は結構あるよと。
そうそうそう。
うん。
いろいろね、名作のタイトル出てますんで、
はい、
また皆さんで買ったやつあればね、
はい。
こちらに感想など教えてくだされば、
うん。
僕が、購入するヒント
かも。
うん。ね、なりますから。買うかな
でも話聞きたいですよね。
そうですね。うん、あの感想
の。それこそその最近僕の方はね、うん、あのゲーム買ってないので、うんうん、その名前だけ聞いて面白そうだなって思うけど内容が全然わからんみたいなのあるんで、
うんうんうん、
もうぜひねその買った人の話は聞きたいですな。
そうですね。うん、特にもう僕もぐーたら先生もやるゲームはだんだんもう固まってきてるんで、
そうそうそう。
全くやらないやっぱ FPS、TPS の話なんかもね、ちょっと感想なんか聞けたら、
うん、
いいかなと、はい、うん、思いました。
はい。
エンディングです。
ふいふい、来た来た。
お便り、いただいておりますのでご紹介させていただきます。
はい、ありがとうございます。
お名前、顔面さんよりいただきました。
あら、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
本文です。こんにちは。前回のテイルズトーク楽しませていただきました。
あ、ありがとうございます。
聞いていて、ファンタジアでダオス城でどうしても攻略できない箇所があり、
うん、
レベル上げを2ヶ月ほどしつつ城内をさまよっていた中学生の時の苦い記憶が蘇ってきました。テイルズつながりで、懐かしいなという感じです。
はいはい、
それではお体にお気をつけて頑張ってください。
はい、はい、ありがとうございます。亀面さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
テイルズね、前回そうですね、うん、お話しさせていただきましたね。
ファンタジアって何で出たやつですか？
ファンタジアは初期です、うん、スーパーファミコンでも出ましたし、
あ、ほうほうほうほう、
確かそうだよな。でプレステでも出たし、
うん、
あと携帯でも確か実は出たんですよね。
あの 2D っぽいやつ。
そうそうそうそう。
あー、デフォルメキャラのやつか。
うん、そうですね。
はいはいはい。あ、じゃあ俺 iPad で入ってるな。
確かあの基本無料でなんか出た気がするな。テイルズ、あの携帯の方は、携帯というか、
うんうんうん、スマホとか、
そうそうそう、
iOS 版みたいなやつね。
ファンタジアね。そう、僕はあの、アドバンスでもやったな、そういえば。
あ、アドバンスでも
出てんの？アドバンスでも出たんですよね。
はぁ。
うん。結構、これが、テイルズの一番最初の作品じゃなかったっけかな。
あ、なるほどね。
そうですね。で、あの、オープニングに歌が入ってるってのでね、当時、なんだと？みたいな。
へぇ、
そうそう、ディーンだっけか。忘れました。
ディーンですか。またあれですね。年代を感じさせるアーティストが。
そうそうそう、そう、うん。
はあ、なるほどな。
あ、そうそう。
で、この、
その、当時、オープニングに歌が入ってるのってのは他になかった気がするんですよね。
ああ、ははは
そう、だから、うん。なんかそんな気がしましたね。
で、あの、スターオーシャンとかでも入ってちょっと有名になりましたよね。
ああ、
確かね。ミーシャの歌がなんか、入ったんじゃなかったかな。はあ、ね、その、ダオス城で、まあ攻略できないということで、うん、2ヶ月ほど レベル上げしたって、これかなりですね。
そうですね。
2ヶ月。
ダオス城覚えてないんですよね。ファンタジアをね、クリアしたのが、だいぶ前なので。
ほうほうほうほう、う
ん。実はあんまり覚えてないんですよね。
これ実際そのファンタジアやった記憶から言うと、
うん。
まあこうやって2ヶ月、がっつりレベル上げないと、もうクリアできまへん、攻略できまへんっていうのは、よくあることなんですか？
いや、多分、うん、謎解きとかじゃないですかね。たまにテイルズって謎解き系があるんですよね。多分それで、わかんなくてさまよっててレベルが上がっちゃったみたいなことかもしれないですね。
なるほどね。
うん。変にね、癖のある、パズル的な謎解きがあったりするんですよね、テイルズって。
ほうほうほうほうほうほう。
レベル上げ、そんなに必要なかった気がしますけどね。
ゼスティリアはどうなんですか？
ゼスティリアって今でしたっけ？今のやつでしたっけ？
そうそう、確か。違いましたっけ？もうタイトルも
。今のやつかな？
今のやつじゃなかったかな？
レベル上げはしてないですけど、うん、まあ敵は強いですよ。ボスとか。うん、あの、雑魚キャラ、もう普段の雑魚敵とかは、うん、もう全然比べなん、盛りにならないくらいボスは強いです。
へぇー。
うん。
じゃあ、戦闘狂のぐーたら先生からするともう最高じゃないですか？
うん。うん。
もうしょんぼり感が半端ねえ。
うん。
うん。そっか。
まだクリアしてないですから。
マジか。
内緒の話。ここだけの話ですけど、まだクリアしてないですから
。これ下手すりゃあれだな。未完っていう可能性も出てきたな、ちょっと。
怪しいですよね。
うん、ちょっとね、ここまでかかるとなると。
怪しいですよね。
怪しいね。
まだ終わりそうにないですよね。
あ、ストーリー的に？
あ、いやー。ここだけの話ですけどね。
だって、今までだったら絶対2周目とかやってたじゃん。
やってる。やって、もうとっくにやってます
ね。ね、引き継ぎとかしてね。
やってる、やってる。いやー、でもほら、顔面さんでもね、ほら、2ヶ月くらい、こう、ダオス上をして、やっとクリアしたみたいなってことがありますからね。
これさっきけど、レベル上げしなくても、みたいなこと今言ってた気がするけど。まあいいか。もういいか。
僕はね、レベル上げをこんなに夢中にやったっていうのは、もう何回も、ナムサさんに話してるんですけど、半熟ヒーローなんですよ。
あー、言ってましたね。
半熟ヒーロー。スーパーファミコンね。2かあれは。
そうですね。1が、まあ、ファミコンですからね。
うん、まだ覚えてます？生草さんに、うん、あのシミュレーション系は初めてやったんですよね。半熟ヒーローで。
おー、そうなんですね。
そうそうそう。全部、横から見てたぐらいですから、生草さんのポケモン戦記とか、ポケモン戦記じゃないや。
カプセル戦記。
カプセル戦記とか。
懐かしいですな。懐かしい懐かしい。
カプセル戦記とか、横目で見てた、ぐらいなんで、うんうん、初めて自分でああいうやつをやったときに、うん、生草さんにアドバイスをもらったんですよね。
ほうほう。
レベル上げとくと、うん、後々楽だよって言われたんですよ。
ああ、最初の方でってことか。
そう、最初の方で。
あ、
レベル上げとくと、楽だよって言われたんで、もうそれね、忠実にね、従って、
もう序盤から。
そう。序盤から、レッドドラゴン出す、
うん、
つまり最高レベルなんですけどね、うん、卵のね、うん。まで上げましたからね。
はぁ。
ステージ1で。
そこで次に行くみたいな。
そうそうそう。あとはもう、超楽勝でしたよ、全部。四天王とかね、超余裕でした。
なるほど。
レッドドラゴン出して、8回アタックするは死にますからね。めちゃくちゃ面白かったですね。
半熟ヒーローはやっぱり、一撃ダメージよりも、複数回攻撃の方が、
うん、そうですね。
効果ありますよね。
うん。
だって、オーデーンだって結構戦えるもんね。
オーデーンも強かった
ですね。オーデーンも何気に、複数回攻撃できたりするから。
うん。でもやっぱ、レッドドラゴンかな。
ああ。
もしくは、歯ですか。
ああ、歯ですな。
うん。どっちかっすね。地球ちゃんとかは、もう話にならない。
地球ちゃんだって自滅するもの。そうですね。自分の体力も半分になるもの。
そうそう。半分にして、半分にして、半分にしてって、いや、倒せないですから。
そうそうそう。で、最後の方だからもう、キャラの方に戻って、切り札使って倒すみたいなね。
そうそうそう。そうなんですよね。うん。キャラも強かったんですよね。
そうそう。いやー、懐かしい。いや、もう、
懐かしいの思い出しましたよ。顔面さん、ありがとうございます。
いやー、ありがとうございました。
うん。ワクワクしちゃう。
うん。またぜひね、どんな、タイトル、それこそゲームに関係なくてもいいので、お便りいただければ、うん、私たち、小躍りしながら喜びますので。うん、ぜひ、
はい、はい、ありがとうございます。
ということで、うん、今回もこれにて終了となりますけれども、
うん、はい、
次回いつになるのかな、
ついに次回はついにあれ来ますから、
そうですね、エンディングではあれが、
うん、あれの
あれ来ちゃう、うん、ぜひね、皆さん感想聞きたかったと思うので、うん、ぜひね、カップラーメンはもうしませんから。
しないの？
カップラーメンする？もうなんかちょっと今更感があるけども。
マジですか？
まあ、けどあるとすれば、来年の9月あたりにやってこの6月にやったでしょみたいな。
なるほど。
ことは、
そういうの
あるかもしれない。だけど、地味にね、カップラーメンとかはね、普段から食べてるんで。
そうですね。
あ、ちなみにちょっとカップラーメンの話をね、すいません、めっちゃ収録時間、うん、伸びちゃってるんですけど。
ああ、全然いい
です。カップヌードルのトムヤムクン味ってのが今出てるんですけど、うん、あれ美味しいっすな。
ああ、そうですか。うん、ええー、見てないですね。
ちょっと紫色っぽいカップヌードルなんですけど、白に紫の字で。
うまい。
うまい。ただね、コンビニにない。なんか、見てると。
スーパーってことですか？
うん、買ったの俺スーパーだった気がするな。イオンとかで買った気がする。
あ、なるほどね。覚えときます。トムヤム君。
あ、セブンイレブンにあったかな。
ああ、じゃあセブンイレブンに行くしかない。
ちょっとね、ぜひぜひ行ってみてください。
わかりました。まあ、とにかく来週はね、世界一まずい。
うん。
飲み物飲みます、
ね。あれを飲みますんで。うん、はい、ぜひぜひ。
よろしくお願いします。
お楽しみということで。
はい。はい、
ということで、まあ、最近、いろいろとこう、立て込んでたものが終わったので、
うん、
何気にゲームやろうかなと思って、
はい、
やり始めたゲームが、シムシティでした。生草と
。あ。そうですね。最近、鼻と目がですね、だいぶ来始めてきたので、ヨーグルトをガブ食いしておる、ぐーたらでした。
はい。それではまた次回、お会いしましょう。
さよなら。
さよなら。